聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エレミア書29章1節から9節、旧約聖書1343ページです。預言者エレミアはネブカドネツァルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体にエルサレムから次のような手紙を送った。この手紙は、エコンヤ王、王母、宦官たち、ユダとエルサレムの首長たち、職人、カジがエルサレムを去った後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカドネザルのもと、バビロンへ使わしたシャファンの子、エルアサとヒリキアの子ゲマルヤの手に託したもので、その言葉は次の通りである。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて、息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。まことにイスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。私は彼らを使わしていない。主の言葉。聖書の言葉は以上であります。新しい年度、私たちの教会は神の計画と私たちという目標を立てまして、司法の表の方にもありますが、エレミア書29章11節ですね。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この目標、このこと御言葉を目標として掲げております。でこの御言葉はですね、聞いてみてもすごくこう、励まされると言いますか、神様のご計画に信頼し、将来と希望が与えられる、そういう思いに私たちさせられるものでありますけれども、非常にですね、この言葉だけでも力があるものですが、せっかくの機会ですので改めてですね、この、御言葉の背景や文脈なども含めてもう少しこう意味を深く学んでいきたいと思いました。そういうわけでですね、急遽、このエレミア書29章を、学んでいきたいと思うんですね。でただ、突然ですね、エレミア書29章、読んでもよくわからない部分も多いと思いますので、今日は少しですね、エレミア書が一体どういう書なのか、少し背景や時代のことなど、簡単に確認していけたらと思います。で、エレミア書というのはですね、非常に長い、預言書、主要な預言書で、イザヤ書にも匹敵するほどの、分量もありますし、内容も本当に深いものがあります。一章一節ちょっと開いていただけたらと思いますが、エレミア書の一章ですね、旧約聖書1283ページですけれども、エレミア書、比較的この一章が有名ではないかなと思います。一章一節ですね。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒリキアの子エレミアの言葉。このエレミアに主の言葉があった。ユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことである。こういうふうに始まっていくんですが、その後少し ちょっと飛ばして4節からですね、4節から6節7節まで見ていきたいと思いますが、4節、次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎からを出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。私は言った、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。主は私に言われた、まだ若いと言うな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れと、まあ、こういうふうにこう始まっていました。この部分が非常に、まあ、有名といいますか、よく知られているところかなと思います。エレミアの預言者としての、まあ、活動はこの最初の2節のところにありますように、ユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年とありまして、ユダの王ヨシア王の第13年頃と考えられております。まあ紀元前の627年頃ですね。で、まあ、その頃から、まあ、エレミアはですね、預言者として召され、まあ、おそらくですね、この若くて、6節のところですね、若くてどう語ってよいか分かりません。まあ、この言葉もよく知られていますので、最初に召された時、主の言葉がエレミアに与えられた時、まあ、エレミアはおそらくですね、まあ、若くて18歳とか20歳前後だったのではないかと考えられております。で、じゃあエレミアはいつまでこの預言者としての活動をしたのかということですが、終わりはですね、もうユダの王、ユダが滅びる最後の時期ですね、ゼデキア王の時代、まあ、紀元前の538年頃までだったのではないかと。となりますと、エレミアの活動はだいたい44年45年、ほとんど50年になるんですね。ですからエレミアと聞くと皆さんこう結構若いイメージがあるかもしれませんが、もちろん最初に召された時は若かった、20歳ぐらいですけれども、この活動の終わりになればですね、当然年を取ってきまして、最後の方はまあおそらく70代ではなかったかと考えられております。まあ、かなり長い期間ですね、預言者としてエレミアは活動をいたしました。で、このエレミアの時代が一体どういう、まあ、イスラエル時代だったか、まあ、このことも簡単に振り返りたいと思いますが、先ほど言いましたように、最初に召されたのは紀元前の627年ですね。イスラエルの歴史を簡単に振り返りますと、まあ、一番有名なのはダビデの王の時代ですね、ダビデ・ソロモン。まあ、この時代一番イスラエルは栄えていまして、統一王国といって国も一つであった。で、ソロモンの時にですね、神殿も建設する、まあ、すごくこう、まあ、立派な時代であります。ところが、ソロモン王の次の王ですね、まあ、レハブアムという人が王でしたが、まあ、その時代にイスラエルは北と南に分裂してしまいます。で、北をまあイスラエルといって、まあ、南をユダというんですね。で、北イスラエルはですね、まあ、いろんなことがありますが、紀元前の722年にアッシリアによって滅ぼされることになります。で、南のユダもですね、そういった様子を見ていたわけですが、本当に主に立ち返ることはなくて、相変わらず外国に頼ったり、外国の偶像礼拝を導入したり、北イスラエルと同じように、まあ、滅び破滅の道へと向かっている、そういう時代であったと考えられます。で、南のユダにも、まあ、北のイスラエルも、まあ、時々良い王が現れるわけですが、でもそれもまあ長く続かないね。非常に良い王として知られている人物は、エレミアが活動し始めた時の王で、このヨシア王という王ですね。お名前聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、ヨシア王、ユダのヨシア王というのは非常に良い王で、律法の書によって宗教改革を行って、本当に神様に立ち返るように国を導いていた、そういう人物です。まあ、ただですね、良い王はヨシア王だけで、その後の王もですね、非常に悪い王が現れてきまして、まあ、結局ですね、エジプトに頼ったり、いろんなことをしているうちに、今度はバビロニアが勢力を伸ばしてきまして、 ユダもバビロニアに支配されようとしている。それがちょうどですね、エレミアの活動していた時代だと考えられております。ですからエレミアはですね、ヨシア王の時代からこの南のユダがバビロン捕囚へと向かっていく、滅びや破滅が近づいている、そういう時代にですね、預言者としてエレミアは活動しました。ですからエレミアは非常に厳しい主の言葉をエルサレムの人々に、ユダの人々に語ります。このまま行けば、偶像礼拝、外国に頼ることを続けるならば、北イスラエルが裁かれたのと同じようにあなた方も裁かれ滅びることになる、そういう非常に厳しい言葉をエレミアは語っておりました。でところがユダの人々も指導者たちもですね、なかなかこのエレミアの言葉を聞こうとしないんですね。でむしろエルサレムの滅亡を語る、あるいは捕囚として外国に連れて行かれる、そんなことを語るエレミア、こんなやつはとんでもないと言って、エレミアを偽預言者として非常に非難したり迫害するんですね。そして代わりにむしろ人々にとって非常に耳障りの良いこと、調子の良いことを語る偽預言者の方をもてはやしたり喜んで迎えたりしていた。で今回ちょうど読もうとしているですね、29章、この背景にもですね、偽預言者の働きや言葉があったと考えられております。このこともですね、後で少し確認したいと思います。でこういう中で、この29章に目を向けていきたいわけですが、29章、最初の部分ちょっと、見てみたいと思いますが、29章、1節からですね、預言者エレミアはネブカドネツァルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体にエルサレムから次のような手紙を送った。こうありまして、この29章、ここで語られる主な言葉というのは、エレミアがバビロンへ捕囚として連れて行かれた人々に対して宛てた手紙となっているんですね。エレミアがエルサレムからバビロンへと連れて行かれた人々に手紙を、主の言葉を伝えるために手紙を送っていると。で時代としてはですね、エレミアの働きの、終わりの方、ユダの王がゼデキアの時代、おそらく紀元前597年以降だと思われます。でこの紀元前597年にバビロンによる第1回目の大規模な捕囚が行われるんですね。エルサレムの人々がバビロンへと連れて行かれる。一番有名なのは586年、もうちょっと後にもう一度捕囚があるんですが、その前に597年にもですね、一度、捕囚といって外国ですね、バビロニアにユダの人々、エルサレムの人々が一部連れて行かれていた。でおそらくエレミアはこの最初に連れて行かれた人々に宛ててこの手紙を書いているんですね。シャファンの子エルアサとヒルキアの子ゲマルヤという使者にこの手紙を託していたようですね。4節からが手紙の内容となります。4節見てみたいと思いますが、イスラエルの神万軍の主はこう言われる、エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ、妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせ、息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。バビロニア、バビロンという外国に連れて行かれたユダの人々に対して 主はエレミアを通してこういう言葉を語るんですね。で、言われていることとしては、まあ、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよう、妻を迎えて息子娘を産んで、うんぬんとこう続いていくわけですね。言われていること自体は、まあ、そんなにこう特別なことではないように思えます。まあ、要するにこれはですね、この、まあ、異国外国の地でしっかりと腰を据えて生活しなさいと、まあ、地に足をつけた非常に堅実な生活をするようにと。でしかも後半はですね、その町の平安を求め、その町のために主に祈れ、まあ、ここまで言ってるんですね。で、まあ、別にですね、あまり文脈を考えないと腰を据えて生活をし子孫を残していく、自分たちが住む町のために祈りなさい、こういう、まあ、教えといいますか、こういうこと自体は何も驚くべきようなことではなくて、特別なことではなくて、まあ、ごくごく普通のことといいますか、当たり前のことのように思えるかもしれません。でも文脈を考えたいんですね。これはいつ言われたことなのか。ユダの人々、エルサレムの人々が捕囚として外国に連れて行かれた、そういう状況の中で語られた言葉ですね。非常に受け入れがたいものであったのではないかと思います。ユダの人々、エルサレムの人々は本当はですね、神様から離れて外国に頼ったり偶像礼拝をしていた、それゆえに神様の裁きとして外国に連れて行かれている、捕囚に遭っているわけですね。とはいえ彼らも神の民としての誇り、プライドがありました。またエルサレムに対してもすごくこう特別な愛着もあったことだと思います。エルサレムこそ祝福された特別な町である、そういうふうに考えていたと思いますね。ですからそのエルサレムから遠く離れた外国、異国で暮らさなければならない、まあ、これ自体ですね、非常にこう絶望のどん底に突き落とされるようなもの、まあ、屈辱的なことだったと思います。何とかして反逆、反乱を起こしてバビロンを倒すべきではないか、バビロンを倒すことこそ主の御心であるはずだ、抵抗運動をしよう、反逆を起こすべきだ、そういうふうに考える人の方が多かったのではないかと思います。でもこの預言者エレミアを通して主から語られた言葉はこうなんですね。バビロンで腰を落ち着けてしっかりと生活しなさい、その地で子孫を増やしていきなさい、しかもその町のために、この外国の町のために祈る、そういうこともしっかりとしなさいということです。で、これ非常に驚くべきことではないかと思うんですね。で、これ本当に驚くべきことですが、でも同時に私たちこうたくさんの聖書の箇所、旧約聖書のいろんな箇所を読んでいく中で、聖書の神様、誠の神様が一体どういうお方であるのか、それを知っていくとですね、ここで言われていることは本当の神様が教えていることに非常にふさわしいことではないかと思います。聖書の主なる神様、私はですね、ここにらしさが表されていると思うんですね。主なる神様は反逆や反乱を起こすことよりもそれぞれに置かれている場で、そこで悪を行うのではなくてですね、しっかりと誠実に主に従って堅実に歩む、生きることを求めておられる。多くの預言者を通して、エレミア以外の、多くの預言者を通してイスラエル、ユダにたびたび語られてきたことは、ただ神である主を本当に恐れ、主に従って正義を求めて生きることではなかったでしょうか。ですからここもですね、改めて特別なことが教えられているということよりも、 本当に今まで言われてきた通りのこと、堅実にこの地で主に従って主を恐れて生きようということですね。後半8節9節にもさらに目を向けたいと思いますが、誠にイスラエルの神万軍の主はこう言われる、あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな、またあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない、なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ、私は彼らを使わしていない、主の言葉。偽預言者というのは主が語っていないのに勝手にですね、主の名を使って主はこう言われた、そういうことを語る人たちですね。主が使わされていないのに、主が語られてないのに勝手に主の名を借りて偽って預言をする、そういうものがいるので警戒するように惑わされないようにと戒められております。でここで先ほど少し最初にお話しした背後にある偽預言者ということにも少し触れたいと思います。偽預言者のことはですね、エレミア書の中で何度も実は語られているんですが、一番近いところではですね、28章ですね、29章の一つ前の章28章、最初に1節から3節見ていただくとこうありますね。その同じ年、ユダの王ゼデキアの治世の始め、第4年の第5の月に、ギブオン出身の預言者、アズルの子、ハナンヤが、主の宮で祭司たちと民全体の前で私に語っていった。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の首輝を砕く。2年のうちに、私はバビロンの王、ネブカドネツァルが、この場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す。バビロンに行ったユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダのすべての捕囚の民も私はこの場所に帰らせる。主の言葉、私がバビロンの王の首輝を砕くからだ。まあ、28章の言葉はですね、ほとんどこの偽預言者ハナンヤの言葉が書かれております。ハナンヤは主が語られていないのに主がバビロンの王の首輝を砕くとか、2年のうちに私主はバビロンの王ネブカドネザルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す、そういったことを語っているんですね。で、私たちはまあ聖書として読んでいますので、この後のこと、結末も知っているんですね。どちらが本当に正しかったのか、エレミアの言葉の方が本当に正しかった。ただちょっとこう当時の人たちのことも考えてみたいと思うんですが、まだ先が見えない人々にとってこのハナンヤが語っている内容の方が明らかにですね、まあ、受け入れやすい、耳障りの良い、希望に満ちた言葉であったと思います。バビロンが攻めてきて捕囚にあって外国に連れて行かれたとしても、それもたった2年であると、すぐに神様が助けてくださる、2年のうちにバビロンは撃たれ砕かれ滅ぼされる、いろんなものを奪われたけれどもそれもすぐに元通りに戻される、こういう言葉を聞いた方がですね、非常に気分が良いと言いますか、希望に満ちている、喜べるものだったと思います。で、一方のエレミアの言葉はどうかということですね。で、エレミアの言葉は、まあ、この後さらに考えていきますが、イスラエルの人々はですね、家を建てて果樹園を作ってバビロンに腰を落ち着けて住むように、そういうことを言うわけですね。しかもこのバビロンの外国の町のために、その町の平安のために祈れ、そういうことを言われる。あるいは10節を見ると、バビロンに70年が満ちること満ちる頃、私はあなた方を顧み あなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる。ハナンヤはですね、2年で帰れると言って、エレミアは70年かかるというんですね。まあ、エレミアもですね、このバビロンからの解放を確かに語っていますが、でも70年も先です。捕囚にあった人たちが、まあ、50代とか60代もう大人の人たちであれば、70年先というのはもう自分が生きている間ではない。自分の子供や孫、その世代が帰るというわけですね。ですからエレミアは、そのような先の世代になるから地に足をつけて腰を据えてしっかりと生活をして、しっかりと子孫を残していくように、受け継いでいくように、そういうふうに言っているわけですけれども、これを聞いてどう思うかということです。やはりハナンヤの言葉の方が非常に受け入れやすい、耳障りが良くて喜ばしいものであったと思います。ですからエレミアはこのような言葉を語るゆえに、厳しい非難、迫害にも遭っていた。で、ハナンヤの言葉とエレミアの言葉の違いは、本当に主によって召されていたか、主が語られたかどうかということです。ですから、なかなか内容で区別することは難しいわけですが、でもですね、このハナンヤの言葉とエレミアの言葉、この違いは非常に特徴的で、現代に生きる私たちにとっても非常に良い教訓、示唆に富んでいるものではないかと思います。私たちどこかでですね、無意識のうちに何か劇的な変化、劇的に良い方向へ向かっていく、そういうストーリーを求めている面があると思います。もう 1,2 年で大逆転、こうなっていけば人生バラ色、そういう非常に楽観的なストーリーを求めている、そういう面があるのではないでしょうか。これが私たちが勝手に見ている夢ですね。で、一方で聖書が教えている言葉、聖書が教えていることはどうでしょうか。主の言葉を信じて信仰を持って日々一日一日主に従って生きていく、最終的な神様の裁きに信頼し期待して、今はとにかく目の前の自分にできることを精一杯主に従いつつ行っていく、そういう非常に堅実な生き方ですね。もしかするとですね、面白みのない、そういうふうに思えてしまうかもしれません。日々の堅実な信仰の歩み、それを聖書は神様私たちに求めているのではないでしょうか。で、その上でもっと先のことは私たちを超えて神様が成してくださる、導いてくださる、計画してくださる、そういう神様の御業がある、そのことも聖書を通して私たち教えられていると思います。ですから改めて、エレミアの言葉は本当に主が語られた、主の言葉であったということが非常に大切ではありますが、でもここに私は本当に聖書の誠の神様らしさというのが表されていると思います。私たちに求められていること、先の将来が本当にどうなっていくのか、明日のこと、1年先のこと、2年先のこと、わからないことたくさんあります。でも最終的に主が導いてくださることに信頼して日々なすべきことを行っていく、誠実堅実な日々の歩みが求められているのではないでしょうか。そして私たちついついですね、そういう本当に主に信頼して信仰を持って日々戦い続ける、そういう堅実な生き方よりも 1,2 年したらこうなれば大逆転です、そういうストーリーに何か惹かれていきやすい、そういうものを夢見やすい、そういう性質があるように思います。改めてこの預言者エレミアの言葉を通して まことの神様がどういう計画を持っておられるのか、私たち何を望んでおられるのか、しっかりと受け止めたいと思います。主に信頼し、その上で日々できること、主に従いつつ信仰を持って歩んでいく、そのような歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して、イスラエルの歩み、歴史を通して私たちを教え導いてくださることをありがとうございます。預言者エレミアの言葉から学ぼうとしています。本当にエレミアの時代、厳しい時代で、ユダは捕囚に向かっていこうとしていました。そういう中で本当にどういう信仰を持つべきなのか、私たちも問われ教えられます。どうぞ誠の神様、主が語られている言葉にしっかりと聞き従い信頼していくことができますように。本当にその上で日々のなすべきこと、誠実な堅実な歩みを求めていくことができますように導いてください。私たちもそれぞれ置かれている場であなたに期待しつつ、誠実な堅実な歩みを求めていくことができますように励まし導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。